感謝します。改めまして感謝します。主イエスキリストの御名を上げます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、三日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様に期待して礼拝を持っていきたいと思います。先ほどもちょっとお話したんですけども、お正月にですね、熊本で地震がありました。で、すぐちょっと大牟田がとても震源が近かったので、すぐ大牟田教会の伊藤牧師にご連絡したんですけども、大丈夫だったということで安心したんですけども、またですね、2年前ですかね、熊本地震をですね、本当に思い出す時になりましたけども、私たちはその聖書を知っているので、やはりこう、去年、すごいですね、災いっていう言葉がすごく文字としてですね、こう挙げられていましたけども、そのような年でしたけど、さらに今年はもっといろんなことがですね、社会にも自然現象にも、また私たち一人一人の網にも許されてくるんでは、起こってくるんではないかと思います。でもその中で神様は私たちを愛しておられ、また最善の導きを持ってですね、全てを益にしてくださるという素晴らしいこの神様の栄光をですね、用意してくださっているので、さらに感謝を、全てのことを感謝しつつですね、これからの歩みを成していきたいと思います。で、先日祈っていただいたんですけども、佐田典子牧師ですね、腰の痛められて、いたんですけども、今日は礼拝に来られていてですね、本当にまだ完全ではないんですけど、回復してきておられるのでよかったなと思います。突然のこととかですね、いろいろありますけども、さらに神様に全てを益にしてくださるので、一緒に期待してですね、このこともいきたいと思います。また皆さんに祈っていただいている鹿児島教会のペトロ大内牧師ですけれども、今日が8日ですね、明日の一時退院して、また、16日ぐらいからだと思うんですけど、また2回目のこのがんの、投与をしていくっていうことですので、ぜひ続いてですね、そのためお祈りください。肺の影はですね、なくなったっていうことなので、本当に不思議な癒しがですね、神様なされてくださっています。さらにこうなんか腎臓とかですね、なんか腎臓はもうなんか回復しないそうですね、一旦悪くなったらですね、そういうふうに聞いてますけど、本当に右も左、特に右がちょっともうなんかあまり機能してないということを聞いてるんですけど、その癒しや、また膀胱がんの癒しをさらに祈っていきたいと思います。またこのことを主の三益とされていくので、そのことをですね、主に期待していきたいと思います。また祈りのパートナーの方にですね、ご連絡が来ていると思うんですけども、祈りのミッションからもですね、飯坂教会の、デニシヨハネデニシ牧師ですね、事故に遭われて、そしてその今手術をされていますけども、ちょっと食欲がですね、ないということで、ほとんど食べれてないようなんですね。だから食べれてないとちょっと体力弱ってしまうので、またリハビリとかにも入っていけないと思いますので、早くですね、回復できるように、ご高齢ですので、ぜひお祈りをですね、していっていただきたいと思います。また奥様の松尾夫人がですね、月曜日に昨日手術を受けられましたけども、ちょっと時間かかったそうですけども、無事に終わったということです。で、今日からうまくいけば、今日から食事とかも排泄とかもできるっていうことをお聞きしてますけども、ぜひ守られてです、また、行くようにお祈り、回復がさらに速やかになされていくようにお祈りしていきたいと思います。ちょっとまた病の方々のために一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主はさらに癒してくださいことをお願いします。佐田典子牧師の腰が良くなってきたこと、ありがとうございます。主はさらに完全な癒しへと導いていってください。お願いいたします。またペトロ大内牧師のこの、がんの治療を特別に守ってください。本当にこう膀胱がんが癒され、また左右の、腎臓やこの臓器が癒されていきますように、心臓、肺をさらに守ってくださるようにお願いいたします。主の奇跡を表していってくださり、最善の治療を受けていけるようにしてください。またヨハネ電子牧師ご夫妻も本当に主が触れていってくださることをお願いいたします。 やはり僕食欲がすでに非常になくなってきているということですけども、本当に再び食事ができるようになり体力が回復していきますように、どうぞ助けてくださり、また痛みからも守ってくださることをお願いします。ちょっと吐き気があるということですけど、吐き気も紹介してください。松井夫人も手術を受けられたばっかりですけども、本当にこの回復が速やかに順調になされていきますようにお願いいたします。こう術後なんかこう傷のところがこう可能したりすることがないように、また炎症や熱が出たりすることがないように完全な守りを与えていってください。お二人ともご高齢ですけれども、特別な見ておいていてください。このことにされた益がさらにお二人また教会に表されていきますようにお願いいたします。また天皇父様、この村において、このがんの方々が癒されている方が来ていますけど、その方々一人一人にも触れてください。パウロ秋元牧師の脊柱管狭窄症の手術されましたけれども、さらに腰が、手術後の回復がさらになされ強められていきますように、体力筋力を強めてください。またその運びの手術とか治療に関しても、これからのそれぞれの治療に関しても主の御心がなりますようにどうぞ導いてください。それから殉教生会のご奉仕とか外でのご奉仕もありますので、さらに主は健康を支え強めていってくださることをお願いいたします。あらゆることとしても主の計画が進んでいくことを信じ感謝いたします。さらにあなたに、この病気の方々のことを通してもこのあなたに期待いたします。感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りください。今ちょっと殉教生活のことをこう祈りましたけども、2月5日ですね、西坂公園とあれは何会館でした、
平和会館
で行われますので、夜は平和会館で行われますので、ぜひお祈りください。特に昼間はですね、外で行いますので、木本牧師は一人一人奉仕者も守られるようにお祈りください。また当日の奉仕者の方は募集しています。なのでもし奉仕できる方がおられたらですね、ぜひこの時間とかこの奉仕だけだったらできるということはもうですね、ぜひ申し出ていただければ助かります。また殉教生活においてですね、まだ、必要経費が満たされていないということなので、これからテントとかですね、殉教生活に必要なものをまたお借りしたりとかするようになっていくので、導かれる方は殉教生活の必要のためにもですね、献金していただければというふうに思います。はい、あとですね、来週ですけども1月14日ですね、アクロス福岡の、アクロス福岡の円形ホールでですね、ニューイヤーゴスペルコンサートを行います。今チラシがですね来てますけども、ぜひお祈りください。これは6日ですね、チラシどのぐらいな補給に行ったんですね、なくなってるかなと、ホワイエにこうチラシを置く場所がありますので、そこ見に行ったんですけど完全になくなっていてですね、ちょっとびっくりしたんですけど、ちょっと不信仰でまだ残ってるんじゃないかなとかですね、なんかそんな思いはしてたんですけど全然なくなっちゃっててですね、もっと早く行けばよかったなと思いました。でまた大きいのとちっちゃいのと両方置いてきたんですけども、あと英語版も置いてきました。なのでぜひまた持ち寄られるようにですね、お祈りしていただきたいと思います。でなんか職場の方とかいろんな家族の方でもなんか行くとかいう方も起こされてきてるので、ぜひですねいろんな方々誘ってください。佐世保からも来るって言ってる方もおられます。ちょっと遠くからもですね来られる方もおられるみたいなので、ぜひお祈りしてですね、いろんな方々を誘っていただきたいと思います。また当日はこういうオンラインで配信しますので、ぜひですね来れない方とかですね、遠隔地の方とかではまたオンラインのことも案内していただければというふうに思います。ただちょっとこうホール内なのでちょっとネット環境がどのぐらいこうちゃんと言ってくれるのかわからないんですけど、ぜひきれいに映ってですね、ネットでも見ていただけるようにですね、祈っていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。それではですね、今日の御言葉に入っていきたいと思いますけれども、そうですね、はい、御言葉に入っていきたいと思います。で、今日はですね、主がお医療なのですっていうマタイの福音書の21章の3節とですね、それからヤコブの2章の17節で、行わない信仰は死んでいるのですというところからですね、学んでいきたいと思うんですけれども、 私たちの教会の名前が変わってですね、群れ私たちの教会のグループの名前が変わって、ザ・ライト・オブ・エターナル・アガペーっていうですね、素晴らしい名前が与えられました。で、神様は私たちを真に愛してくださって、まあ、私たちは本当に愛される資格がないものですけれども、神様はその私たちを愛し、また救い、また救うだけじゃなくて最善のもの、最高のものを私たち一人一人に、また教会に与えてくださるわけですね。で、その愛を私たちはさらにこう見ていくっていうことを、ね、覚えていただきたいと思います。そして神様の光が、その愛の光が私たちにこう入ってくるんだっていうことをですね、満たされていくんだっていうことを覚えていただきたいと思います。まあ、そんなの当たり前じゃないかとかですね、どこの教会も同じじゃないかっていう方もおられると思うんですけど、どこの教会も同じなんですけど、あえてその名前を付けなさいっていうふうにこう神様は言われたので、具体的にその実質がですね表されてくると思いますので、さらに期待してですね行きたいというふうに思います。で、名前のこう名前からしてですね、これからたくさんの方々が救われてくるっていうことをですね、私たちを通して神様の愛と神様の光が多くの方々に反映され反射されてですね、多くの方々が救われてくるなっていうことを思いますね。なのでさらにこう一緒に期待してですね行きたいというふうに思います。で、今までこうだったからこれからもこうって私たちちょっと思ってる部分ってあると思うんですね、過去の経験とか。でもこれからはそれちょっと切り替えてですね、名前が変わった、資質が変わったっていうことは、またこう全く神様される方が変わってきたりするので、心をニュートラルにしてですね、いろんな方々に対応するにしても、本当にこう真に期待してですね、さらに行きたいというふうに思います。で、その中で今日はちょっと最初にまた愛ということについてですね見ていきたいと思うんですけれども、この神様はその私たちを愛してくださっているんですけども、どのような愛で愛してくださっているのかっていうと、それは十字架の愛、無償の愛ですね。で、その具体的なことがですね、またコリント人の手紙の第1の13章の4節から書かれているんですけども、そこをですね、有名な箇所ですけども、ちょっと見て、読んでいきたいと思います。第1コリントの13章の4節からお見たします。3版の方は336ページですけども、お見せします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。本当に素晴らしいですね、この神様の、この愛の実質っていうことがですね、ここにこう書かれているわけなんですね。で、ただこうやっぱりこうギリシャ語から訳すとかそういう形になりますので、その本来の意味っていうのはですね、もうちょっと私たちにこう伝わってこないかったりする部分もあると思うんですけども、まあ、例えば愛は寛容でありっていうところだけを見ても、これは動詞なんですね。なので愛は寛容するっていう意味なんですね。でもそういう言葉が日本語でないので、寛容でありっていう言葉にこう訳されていると思うんですけども、受け入れるですね、意味は受け入れる、受け入れるという意味があるので寛容っていうふうに訳されたと思うんですけども、そしてまたは忍耐ですね、忍耐するですね、愛は忍耐する、それから愛は、怒りを遅くするですね、怒りを遅くするですね、ですからそのような意味があるわけですね。で、例えば私だったら短期ですぐ怒ってしまうっていう時に、実はそれは短期っていうんじゃなくて愛がないっていうことなんですね。で、私たちは神様はこのような愛で愛してくださっているんですけども、私たちは本当に愛がないなと思うんですね。私は愛がないなと思うんですね。で、このスマイルってさっき歌いましたけども、あなたはギフツの茅野さんがですね作曲されたんですけど、マーリン・キャラザースのキャンプに行ってですね、その時に岩崎さんの笑顔を見て、でそれをこうが通してですね、こう詩と曲が与えられたっていうことなんですけども、 っぱりこうマリさんの笑顔とか見てると本当に素晴らしいなと思いますよね。本当ああいう風になりたいなと思いますし、マリさんの子供さんの話を聞くと一度も怒ったところをとか見たことがないって言うんですね。なんと自分と違うんだと思うんですけどでもですね、本当にでも、そう、まあ、でも私たちとして、まあ、私も神様を変えていってくださると思うんですけれども、でも愛の実質で実はこうなんですよね。なのでそのことをですね覚えていきたいと思います。でその愛で神様は私たちを一人一人を愛しておられますし、この無償の愛ですね、私たちが価値があるからとか何かができるからとか美しいからとか賢いからとか優れたところあるから、また好ましいところあるから愛してくださってるんじゃなくて、そのままの私たち、どうしようもない私たち、変わらない私たちですね、そういった私たちをまた主が愛してくださって、でもそれだけでなく最高のものをですね与えてくださる方であるってことを覚えていきたいと思います。で、またただですね、まあ、ちょっと補足しますけど、人は愛すべき存在なんですけども、まあ、悪霊もいますので、悪霊に対しては私たち立ち向かうとして、またサタンは怒ってますよね。ある総督の信仰をある総督が信仰を持とうとしたら、それを妨げている人がいたら怒ってですね、こう命令したら目が見えなくなったとかですね、そういうのありましたけども、やっぱり霊に対してはっきり立ち向かうという人がこう大事だと思います。ただ中心は愛なんですけども、それをですね覚えていきたいというふうに思います。で私たちもこの愛を流す反射するものとして、これから豊かに用いられていくっていうことをですね覚えていただきたいと思います。そうですね、はい。そして今年の御言葉はですね、今年私たちの群れに御言葉が与えられましたけども、このマタイの福音書13章23節ですね。ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びますとあります。で今年私たちは神様は実を結ぶぞっていうことを約束してくださってるんですね。まあ、今年だけじゃないと思うんですけども、でそれはこう倍、30倍とか、30倍でもすごいと思うんですけど、60倍、100倍っていうですね、私たちの人生に、私たちの教会にそれを表してくださるって言ってるんですね。素晴らしいと思うんですね。で、その、まあ、実っていうと、まあ、一つは人々の救いとか、家族の救いとか、それから示されたこととか、約束の成就ですよね。これが起こってくるわけです。ですから、この神様の約束とかをこう、離してしまわないですね、していく必要があります。御言葉を悟りなさいとありますですね。あともう一つは内側ですね、さっき言ったように、その愛とか喜びとか平安とか、そういった善意とか親切とか忠実とか、まあ、そういったですね、こう御霊の実ですよね、そういったものがこう私たちの内側に現れてくるっていうことをですね言っていますので、ぜひそのことをですね覚えていただきたいと思います。でこの2つの実がですね、2通りっていいますか、こういった実が表されてくる、まあ、人一人こう違うと思うんですけども、そのことをですね期待して、家族にも自分にも、また教会にも表されてくるっていうことをですね、宣教の中に表されてくるっていうことを覚えていきたいと思います。そしてこの御言葉を私たちが悟るときに、御言葉を悟るときに100倍、60倍、30倍の実を結ぶというふうにここで約束されているわけですね。ですから御言葉を悟るということが大事なんですね。聞く耳のあるものを聞きなさいとイエス様は言われましたけども、イエス様は本当に優しい例えで、誰でも分かるですね、子供でも分かるようなこう例えでお話ししてくださるんですけど、それはこう同時に聞く気があって、こう真理を求めて聞こうとする人には開かれてくるんですけど、それはそう心を開いてないって言いますか、そっちに心が向いてない人には何言ってるかさっぱりわからないっていうですね、そういうことになってしまうわけですね。だから私たちはそこで聞く耳のあるものを聞きなさいと言われましたけども、御言葉を悟るっていうことが重要であります。で一つはあれですね、こう、 示しですね、神様は私たちに示してくださることを、まあ、さっき言いましたが約束とか、言葉をですねしっかりと握ってこう最後までこう神様に従っていくということが重要です。でもう一つは教えですね、こう全てのことを感謝しなさいとか求めなさいとか聞き従うということ柄を私たちがその実践していくっていう、実際に行っていくということなんですね。で今日はヤコブのところを開きましたけれども、2章のところで17節でそれと同じように信仰をもし行わなかったらそれだけでは死んだものですと書かれています。私たちはどんなこの御言葉をですね、全てのことについて感謝しなさいとかですね、全てのことは益となりますという御言葉を読んで、ああ素晴らしいなと思ってこう信じてもそれをこう行わない、こう実践していかないとそれはこう身になってこない、身が現れてこないということなんですね。ヤコブ書の方では具体的にですね、兄弟また姉妹の誰かが着るものがなくて毎日の食べ物にことが書いているの時に、あなた方誰かがその人たちに安心していきなさい、温かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょうって言ってるわけですね。ですからその実質がないものとなってしまうということなんですね。ですから私たちはそのアクションを起こす必要があるっていうことをですね、って言います。それはこの示された御言葉に対して、また教えに対して私たちはアクションを起こすっていうことが、非常に大きな実を結んでいく鍵であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、先日中川姉妹がですね、教会で教会の中川姉妹が駐車場を与えられたり証しをしてくださったんですけれども、彼女は2年ぐらい前ですかね、こちらでそのところに越してきてですね、ただこう駐車場がすごく遠かったんですね。で彼女は賛美の働きとかしてますからキーボードを持って歩いたりするので、やっぱ自宅から駐車場が遠いってすごく大変なことですね。でこう近くに与えられると祈ってたそうなんですけど答えられなくて、なんかこう忘れちゃったそうなんですね。でそれからしばらくしてでもこうちょっと事件が起こってきてですね、なんとその自分が止めている駐車場にたびたび車が止まってるんですね。で自分がこう疲れて仕事から帰ってきてさあ車止めて休もうかなと思ったら誰かの車があるというですね。それからこういろんなところに電話したりですね、警察とかですね、いろんな電話するんですけど、最初はこう持ち主がまず分からないっていうことで本当にこう時間がかかったりしたんですね。で、最初はそれで分かって解決したんですけど、それから同じ人がですねこうたびたびそこで止めるようになっていったわけです。それはなんかおじいちゃんだっていうことなんですけども、で最初はちょっと謝ってたそうなんですけど、そのうち謝りもしなくなって、でそのうちこう家族に対応させるようになってですね、おじいちゃん自分で出てこなくなったりとかですね、もう本当になんかこう彼女からすると怒る材料がですねこう増し加わっていったんですね。で結局それでこう一回注意したんですけど、今度はいいと思ったらまたされててですね、もうなんかこう彼女が切れてしまって怒ってしまったそうなんですよ、その人に対してですね。でも その時に神様からですね、その後にこうなんかちょっと言い過ぎたなと思って、で祈ってた時にこの感謝をしなさいっていうことを語られてですね、あそうだ感謝をするの忘れてたと思ってですね、そこでまた感謝を始めていったんですね。でそうしましたらそこは一回一回だけこう移動で講談っていうんですか、そこの駐車場は一回だけ移動ができるんですね。要するに、そこにこう来たわけなんですけども、でもその問題が許されたので、講談の方がですね、じゃあ あなただけ特例でもう一回だけ駐車別の場所あげるからそこに駐車しませんかって言ったんですね。で私が怒ってしまってですね、私が悪いわけじゃないのになんで私が移動しなくちゃいけないのっていうふうにですね言ったそうなんですね。でも、もうどうしようもない、同じことが繰り返されてどうしようもないので、じゃあどこですかって言ったらですね、なんと自分のこ の, マンションっていうかですね、アパート の真ん前だったんですね。で自分がこう、階段から降りてきてですね、そしてもうすぐ 目の前は駐車場っていうことだったんですね。で、まあ、彼女はいつもこうキーボードとか持って歩きますので、本当にですね、最善のところに駐車場がこう与えられていってしまったんですね。 でもあのこの時あの、御言葉の素晴らしさって知ってるんですけど、実際にこう感謝する、そのことを感謝するっていう、このそこのところにこうそれを始めていかないとですね、あのそれを始めていかないとあのいかないっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。ありがとうございます。ちょっと忘れてました、はい、ですから、まあ、逆から考えるとあのですね、なんかあのその人が来たらですね、あ、おじいちゃんありがとう、本当にですね、いつも間違えてくれてですね、そしてあのこの理不尽なおじいちゃんの態度ですね、あの謝りもしないですね、そして何度も何度も繰り返して全然ですね改善されない、そのことをありがとうございます、本当にあのおじいちゃんがですね、あなたが来てくれてありがとうですね、あなたがこのようなこう毎回ですね、この、ひどい失敗してくれてありがとう、勘違いしてくれてありがとう、改善されなくてありがとうっていうふうにこう、そういうふうにこう、もし最後の結末が分かってたらですね、そういうふうに感謝できたと思うんですけど、でも神様は、でも私たちはそういうふうにしなさいって言ってると思うんですね。あの、わあありがとうございます、こう嫌なことがあったりこう、あの問題が起こったら、わあありがとうございます、このことを感謝する、このことがあるからこうなりますっていうふうに、私たちはこうそういった態度っていうんでしょうか、信仰の対応が必要なんだなと思うんですね。で、あの今年御言葉100倍60倍30倍目を結ぶと語られていますけども、そのことをですね覚えていきたいと思うんですね。で、私たちは神様の用意している結果の素晴らしさをこう見るために御言葉にこう従っていきましょう。そして今日のこの、マタイの21章の3節のところなんですけども、主がおいでようなのですっていうことをですね、あの言っています。で、あのここはあのイエス様がエルサレムに入場される十字架の前のところですけれども、ここでイエス様はあの馬に乗られたんではなくてですね、群衆がこう出迎えてきて、大勢の人がこうダビデの子にホサナと言ってこうお迎えするわけなんですけど、その時にあのロバを選ばれたんですね。まあ、これは旧約聖書の成就であって、ロバの子に乗ってこられるっていう、もう成就であったわけなんですけども、あのロバに乗られたんですね。で、あの、まあ、私たち今車に乗ってるんですけど、あのやっぱりこう見た目系よりはあの 会社の方がいいですよね。ですね、あの乗るんだったらやっぱりそういうのがいいですよね。私は農業してたので、トラクターは会社だったんですね。会社が2台持ってましてですね。でやっぱ国産とちょっと違うんですね。でやっぱり乗り物って大事だと思うんですけども、あの本当にゲストがですね、なんとこのロバですね、ロバの中でもさらにこのロバで、このロバって指定したロバにを連れてきて乗られたんですね。で本当にこう、まあ、私たちも聞かれるのはこう経験や力がないですね、でもその私たちを主がこう転ばとして用いていかれるってことをですね、今年語ってるんですね、語っておられるんですね。なので私たちはさらにですね、私たち自身がですね、こう神様がこう必要とされるところが必ずあるので、またこれをしなさいっていう、こうチャレンジがあると思うんですね、今年。なのでそのことにこう応答してですね、あの行きたいと思うんですね。あの今回あの、まあ、あのイスラエルチームの中でですね、11月のイスラエルチームの中では、あのやっぱりこうとても印象に残っているのは帰りですね、あのワルシャ経由であの帰っていったんですけども、ワルシャで農務のためにですね、こう飛行機が降りれなくてですね、そして近くの地方空港300キロぐらい離れたところに降ろされちゃったんですね。でもそこでもうあの乗客の人はパニックになってしまって、みんなですねこうもう怒ったり、あの、どうしてくれるんだみたいな感じになってたんですね。で乗り換え便も早く取らないといけないんで、もう本当にこうパニックになってたんですけども、大行列ですね、まあでもその中であのみんなこうチームの人たちはこう全てのことについて感謝しなさいと教えられているので、それを実践していたわけですね。口に出して言ってる人もいましたし、まあ、心の中